101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。1月が過ぎるのはあまりにも早かったようで、まあ最近になってだいぶこう寒くなってきたので冬らしくなったかなという気もします。この番組は休まずに続けてまいります。今日はちょっと変わったところへお邪魔をしております。関西学院というのは皆さんもちろんご存知やと思います。まあ、西宮が文教住宅都市を宣言したその元になったのはやはり上ヶ原地区の文教地区やるな。まああれがあるから西宮は文教住宅都市と言えるようになったんやろうなと思うんです。その一番代表的なといいますか、施設関西学院大学、今日は博物館にお邪魔をしておりまして、こちらの博物館に倉田真理恵さんという学芸員さんおいでなんですが、ちょっとその方にいろんなお話を聞きたいなと思って訪ねてやってまいりました。倉田さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
お邪魔いたします。
なんでもないです。
関学にはまあ関学言いますね、
はい、
関西学院大学です。関学と言います。その関学には多分皆さん何回か足を運ばれたこともあるようないかな、市民の皆さんで知らん人はおらんやろうと思いますけれど、博物館というのはあまり知られてないのと違うかな。正門、大きな正門がありますね。バスが通っている道、そこからずっとこう真正面を見ますと真ん中に大きな芝生の庭を持っておりまして、周りにずっと通路があります。その突き当たりといいますか、真正面にこの博物館というのは立っています。これがまたええ景色でしてね、この広場もきれいですけれど、その博物館の後ろに西宮のシンボルである兜山がそびえている。この景色はここでしか見られへんという、本当に綺麗な景色のところで、ぐりーっと中庭を取り巻く通路を通って、正面の博物館にやってきたわけです。倉田さん、博物館というのはあんまり昔からあったわけじゃないですね。
そうですね。博物館ができたのは2014年なんですね。
あ、そうですか。
そもそもこの時計台の中に大学博物館はあるんですけれども、はいはい、この上ヶ原キャンパスができた時に時計台は図書館として、は
い、そうでしたね。図書館やったなと思いますね、
はい、それが学生数とか教師の数が増えて1997年にこの時計台の後方に、うん、新しい大学図書館が建ちまして。
あ、そうですか。
そうなんですよ。その後この建物には1階に学院誌の編纂室が入ったりとかしてしてたんですけれども、それが2014年に大学博物館としてオープンしました、
うんうん、まあ立派な建物で、この建物を見てるだけでも楽しくなるわけですけれど、まあそこが本当にふさわしい施設、古い時代からこの館学のことを見ているよという、そんな風な建物が博物館として活用されるようになった。学生さんも大勢おいでになりますでしょうね。
はい。
こちらではどんな風なものが所蔵されていて、それがどんな風に見せていただけるんですか。
はい、関西学院の大学博物館にはですね、関西学院ゆかりの品々のほかに歴史資料や美術品を所蔵しています、
うん、
はい、例えば本の見返しに貼ることで所蔵者の を示す紙片、紙切れであるあの蔵書表のコレクションですとか、あとアンデス文明の工芸品のコレクションなどを持っています。
そういう国際的な資料があるわけです、
はい、でこの学院の歴史をご紹介する展示の他に、まあ、こういうコレクションなどを展示する企画展も、はい、あの企画しておりまして、まあ、関西学院大学の研究や教育の成果などを、まあ、様々な情報をここから発信しています。
いや、この、まあ、相当広い、あの、展示場ですけれど、この展示場に展示されているものというのは、常設のものもあるし、特別に企画される展示もあるという、そういうことですか。
はい、学院の歴史の展示は平常展というふうに歌っているんですけれども、はい、まあ、展示スペースの関係で毎回あのゴロッとあの展示のものを変えますので、来られた時のタイミングで展示されているものは様々ということになります。はい、
今この時期何か特別に企画して展示してるよというものはあるんですか。
はい、1月の17日から始まった、はい、あの展示では、大学昇格を目指して新天地上ヶ原へというタイトルの展覧会を行っています。はい、ちょうどですね、あのこの上ヶ原の移転にあのまつわるエピソードをご紹介しておりまして、今年がですね、2022年が関西学院が大学を開設して90周年に当たる年なんです。
なるほど。
はい、それを記念して大学昇格とキャンパス移転にまつわるエピソードを今ご紹介しています。
いや、時に来させてもらいましたねちょうどこう今日私がいろいろお聞きしようと思ってたテーマがそのまんま企画されているというふうな感じ。これは偶然とはいえとっても幸運やなと思います
私もとても嬉しいです。
ありがとうございます。はい、じゃあ改めてお伺いしたいんですが、関西学院っていうのは一番最初に開設されたのはいつなんですか。
はい、関西学院は1889年に神戸の原田の森、まあ、現在 の、 あの神戸市立王子動物園のあたりに創設されました。
はあ、今でもなんかその痕跡は残ってるんでしょうか。
はい、神戸文学館という名前で、もともとブランチメモリアルチャペルとしてあの関西学院が使っていた建物が、あのレンガ造りの建物が残っています。
今でもありますな。そういえば王子公園のちょっと横のところにレンガ造りの、
はい、
あれが関学のそもそもの起源ですか。
はい、そうです。あそこに創設されました。
それ何年ですって。
1889年にあの関西学院は創設されました。
すごいな。はい、だ今年は何年になるんやろう。
130周年超えたあたりですかね
すごいな。はい、そしてその時に一番最初に関西学院と呼ばれてたんですか。
はい、あの最初から関西学院と呼ばれていました。うんうん、ちょっとこのお名前について説明させていただきますと、はいはい、学院っていうのはですね、この1889年当時ミッションスクールっていうのは英和学校と名付けられることが多かったんですね。はいはいはい、あの英語の英に和むと書きまして、うんうん、英和学校で、その慣習を破って学院とつけまして、はい、で関西というのは、まあ、西のリーダーになろうという願いを込めて関西とつけまして、でなぜ関西学院と読むのかという、そうね、ところなんですけれども、これはですね、当時 の、 あの新種の気風、こう従来の慣習にこだわらずにこう進んで新しいことをしようという、そういった気風の中で漢音読みで関西、まあ、当時は九安西と言っていたんですけれども、そういった流れの中で関西学院というふうに。
九安西からですか。
はい、
そうなんです。なるほど。
英語表記は今でも関西 K-A-N-S-E-I ではなくて、九安西 K-W-A-N-S-E-I というふうに表記するんです。
そういうふうに発音される。
あ、はい、そうなんです。
いや、やっぱり関西学院が正解ですね。
はい、関西学院が正しい読み方になるかと思います。
僕ら小さい頃から西宮にいて、ここは関学や、ここは関学やと言われてきました。その時に関西学院というふうに自分たちで勝手に呼んでたんですね。それをいつの頃からか、あの物心ついて大きくなってからですけど、正しくは関西やでと言うて教えられました。とってもそれが印象に残ってて、なんで関西学院と書いて関西学院と言うんやろなと言いながら、それが本当の名前やというふうに教えられました。ね、 ちょっと普通はわからないでしょうね。
そうですね。
で、上ヶ原に移って来られるなんかきっかけかなんかあったんですか、神戸から。
はい、関西学院は1929年3月に創立の地である神戸の原田の森を去って上ヶ原にやってきたんですが、はい、はい、この移転の背景には高等学部学生会を中核として活発化した大学昇格運動というのがありました。
あ、その頃は大学ではなかった。
はい、そうなんです。
あはは、中学高校みたいな、
はい、
旧制の、
あ、あ
の、
そうです、教育
学、
そうです、
高等学校やったわけですね。
はい、そうですね。
それを大学にせえという要求があったわけですか。
はいはい、1918年に、まあ、帝国大学以外の大学にも学位の授与を認める大学令というのが発令されまして、
ああ、
で、関西学院内でも高等学部学生会を中心にこういった大学昇格の機運が高まりました。で、理事会の方もですね、このアメリカ、カナダ、関西学院はアメリカのメソジスト監督協会で、プロテスタント の教会、
はい、
あとカナダの方の教会と連合教育委員会が関西学院にはありましたので、はい、そこに働きかけてこう大学昇格の賛同を得るんですけれども、第一次世界大戦後の不況下で財政的な援助を求めることができずに、
はあ、
自力で の資金調達の必要があったんですね。で、そこで原田の森の高地を売却して安く上ヶ原の土地を購入して得た差額で大学昇格の資金を賄うということで、はい、西宮の地にやってくることになりました。
原田の森というのもいい名前ですし、
はい、
あの環境もなかなかいい環境なので、
はい、
あそこでずっと大学が発展するしたのかもしれないなぁと、あの建物を見ながら思ったりするんです。
はい、
まあ、西宮に来た方が良かったんですかね。
はい、そうですね。今では、はい、西宮で。
倉田さん、この上ヶ原の土地に、関西学院大学持っていこうというお話のは、まあいろんな理由があるんでしょうけれど、やっぱり阪急電鉄を持ち寄った小林一三さん、あの方がこの土地を、この広い土地を全部持っていらして、有効に、いいことのために使いたいというふうに思っていらっしゃったという、そんなお話は聞いたことがあったんですけど、何かそんなことで思い当たるようなことはありませんか？
今ちょうど展示で出しておりますのが売買契約書、これが阪神急行電鉄株式会社、今の阪急電鉄さんと1928年に上ヶ原移転に際して土地売買についてのこの契約書というのが残っておりまして、それを展示しております。
あ、そうですか。
はい、これはですね、学院をこの1930年の3月までに上ヶ原へ新築移転して、まあ、大学を併置することだったりとか、阪神急行電鉄が原田の周りの物件をこう買い受けること、うん、まあ、そういったことが明記されている契約書になります。
これは大きな証拠ですね。いやいや、これはありがたい、面白いことを知らせていただきました。
はい、
こういうふうなことが資料で展示されているという展示会ですから、大いに興味を持って拝見できるんじゃないかなと思います。
はい、実際に見る機会がなかなかないものだと思いますので、
ね、
はい、ぜひ学生をはじめ同窓や市民の皆様にも見ていただければなというふうに思っております。
ありがとうございます。ありがとうございます。これはまあ今となっては西宮の市民としてとっても嬉しいことで、世界に冠たる感覚が西宮をその学校の土地に選んでいただけたというのはとっても嬉しいなと思うんです。
はい、
それと独特の雰囲気のある建物群ですね。
はい、そうですね。
一つ二つじゃなくて建物群と言った方がいいと思うんですが、クリーム色の建物、あんまり高くない二階建てぐらいで、で、それがもう何とも言えない雰囲気を作り出している。これはどなたが作られたんですか？
はい。キャンパスを設計したのはアメリカ人のウィリアム・メレル・ボーリズという建築家です。神戸女学院さんとか、
そうです、そうです。
はい、大丸の心斎橋店なんで、うん、ボーリズの手掛けた建築なんですけれども、うん、このキャンパス全体はスパニッシュミッションスタイルというクリーム色の外壁と、
はい、
スペイン風の赤い瓦の屋根が特徴の校舎デザインがこのボーリズによって一括で採用されているので、うん、はい、統一感のあるキャンパスになっています。
先だって言えば僕たちはこの番組で神戸女学院さんにもお伺いして、 あの歴史をお伺いしてきたんですけど、あのウォーレルズこちらも一緒の方やったんです。
はい、そうなんです。で
またそれがぴったり地域の景色と合ってるというのはさすがやなという。
本当にそうだと思います
ね。これでこのご近所の方もとっても楽しく学校の景色を見ながら過ごしていらっしゃるやろうなという想像します。
はい、このウォーレルズは正門から中央芝生で時計台で兜山で、あの前の通りがあの通称芝川通り、今は学園花通りと呼ばれています。ここがあの一直線になるように設計をして、その左右にこう校舎ですとか講堂とかを配置するというふうなキャンパス設計をしました。
じゃあ兜山を真正面に見る景色っていうのは初めから計画して作られた。
はい、そうなんです。
なるほど、よろしいですもんね。この景色が何とも言えん景色ですね。はい、これはいろいろ聞いて悪いですけどね。はい、関西学院の校章といいますか、マークはお月さんですよ。
はい、そうです。
しかもそれが丸い満月じゃなくて、もう今にも消えそうな、一番細くなった状態のお月さん。
はい、
これはどういう意味なんでしょうね。
はい、この校章は1894年に制定されまして、はい、この三日月の形に、この中にこの KG、あの間隔の KG、あのアルファベットですね、の文字が入ったものなんですけれども、はいはい、この三日月のことを学院では新月というふうに呼んでいます。
新月。はい。新しい月。
新しい月の新月。はい、で意味付けとしては二つありまして、まあ、月が太陽の光を受けて輝くように、まあ、私たちも神の恵みを受けて、自らを輝かせ続ける存在でありたいというふうな思い。でもう一つが、まあ、新月がやがて満月になるように、うん、まあ、理想を目指して進歩向上していこうという思いが込められています。
育っていくという意味もあるわけですね。
はい、そうですね。
なるほどな、ちょっと深い意味があったんですね。はい、あのマークは本当に珍しいマークだなと思いますもんね。はい、
う
ん
う
ん、
そうですね。
ああいうあの自然現象をそのまんま交渉にしているところなんてまずないやろなと思います。それがもう本当に細い、鋭く見えるようなあのお月さん、
うんうん、
ね、それは有名やなと思います。そうですね。はい、それまた他にもまたあの変なこと聞きます、
はい、
効果がありますね。
はい、
でどこの大学でも、まあ、学校でも効果はあるわけですけど、こちらの効果というのは本当本当に特徴的やなと思うんです。僕小さい頃から要はあの甲子園の大プールに水泳大会とかあるいは野球の大会とかあの拝見しますけど、その時に応援団の方が歌っておられるのいざいざいざいいざってあれも珍しいなと。それでまたワクワクしてくる歌なんですね。はい、うん、あれはどなたが作られてどんなきっかけがあったんでしょうね。
はい、あのその効果は空の翼というタイトルで、
空の翼、
はい、はい、山田耕作さんが作曲されて、北原白秋さんが、はい、あの作詞をされました。で関西学院はですね、あの上ヶ原キャンパスに移転して大学が開設されたことで、はい、学生会が新しい効果の作成を企画をして、その時にあのできたのが空の翼なんです。
なるほどね。
はい、でこの、 あの学生会 の、 あの会長がですね、うん、あの吉岡義国という第2代 の、 あの関西学院の院長の紹介状を携えて、うん、まあ、当時大阪に滞在していたこの山田耕作のもとを訪ねるんですね。で彼は学院の同窓生なので。
そうだったんですか。
そうなんですよ。母校のために無料で校歌の作曲を引き受けてくれて。
いやよかった。
はい、作詞家
有名な方が作られる。
そうです、本当に。で、あの、詩人の北原白秋を作詞者として、あの、彼が。
作詞は北原白秋。
はい、推薦しました。
すごいメンバーです。作詞作曲。山田耕作さんが作曲をして、はい、北原白秋さんが詩を書かれた。
はい。
北原白秋さんも半額ですか。
北原白秋は違うんですけれども。
ああ、違うんです。まあ、仲がいいような、はい、仲間です。
はい、そうですね。うん、まあ、北原白秋はこの、校歌を作るにあたって関西学院の上ヶ原キャンパスを訪れまして、うん、緑の兜山を背景にしたこの校舎の美しさだったりとか、
はいはい、
あと校内にあの水がね流れていますので、その綺麗な水が流れるこの風景をしきりに褒めていたというふうに言われていまして、で学院にとってこの新しいキャンパスそのものの 景観をこう彷彿とさせるような歌詞を、はい、書いてくださいました。
まあ第二効果緑こき兜山も有名ですし、
はい、
そういう歌でも知られている。本当にあのたくさんの人が漢楽に憧れ、漢楽を目指し、そして自由に大きく羽ばたいていくっていうような歴史をお持ちの大学やと思うんですけど、山田耕作さんと北原白秋さん、はい、すごいメンバーですこれ。
この緑こき兜という楽曲も山田耕作の、
あ、そうや
ったんですか。作曲で、
あ、そうや
った。はい、そうなんです。で、作詞はですね、結城浩という、うん、あの学院の卒業生で、
そうですか。
はい、あの後にこう牧師になってで、うん、多くの賛美歌の作詞とか訳詞をされた方で、うん、例えばあの清子の夜の訳詞をされた方が、
あ
の
結城浩さんです。
そうなんです。
もう今日本人でみんな清子の夜歌いますもんね、
はい、
それを訳詞された方、
はい、そうなんです。
漢楽の人やったんですな。
そうなんです。私もとても
漢楽の関わりのある人や、
はい、卒業生でした。
ああそうですか、
はい。
まあ、そんなふうにあの小さくこの地域だけで目を当てるんじゃなくて、全国、日本全国にこう目を広げている。そしてまたそれから先には世界中にこの羽ばたいて活躍していこうというふうな意欲なりね、興奮なりというのが伺えるんです。その通りまたあの大学だけじゃなく高等学校なんかでもそうですけど、あのとっても広い範囲からあの志願してこられる。
ああそうですね、はい。
まあ、西宮市内の子が行かしてもらうというようなそんなもんじゃなくて、もう兵庫県はおろか全国から漢楽を目指して受験生が来るという、
はい、
そういうことだと思います。で、博物館が、はい、まあ、この学校の施設としては新しい方だと思いますが、あの、昔からある建物、もう本当にあの、象徴のような建物を博物館に使っていらっしゃるんですけど、こちらで企画展をされたり、それから、あの、ずっと展示しているものもあるでしょう。そういう収蔵していらっしゃる資料っていうのは、特徴的に何か傾向があるんですか？
はい。主にですね、まあ、キリスト教に関わるものであったりとか、うん、あとはこう、鶏飯師に関わるような、
わ
かり
の、
はい、品々ですとか、と、関西学院に関わるものですとかを中心に、
うん、
あの、コレクション、
あ、そうなん、
はい、しています。
いや、そういうものを、あの、今おっしゃった学芸員さんたち、職員の方で分類整理をしたり、研究をしたり、
はい。
それからテーマをつけて、まあ、展示をしたり、
はい、
いうふうなことになる。
はい、そうです、
ね。割とあの外部からも来られますか？
はい、大学博物館は無料で開放しておりますので、
そうですね、
はい、あのどなたでもあの入っていただけます。で、ただですね、あの日曜日とか祝日とか、
はい、
あと大学入試の期間などは休館になっておりますので、
はいはい、
あと新型コロナウイルスの影響で最近はね、あの入館をちょっと制限してあのしまう場合がありますので、最新の情報は大学博物館のウェブサイトをご覧いただければなと思います。
またこれから時々寄せてもらって。お話を聞いたり、資料を拝見したりということが楽しみになりましたけど、それからあの先ほども言いましたようにとっても広い範囲からの入学希望される方がいらっしゃるというふうに言いましたけど、それだけまた今度は卒業される方も多くいらっしゃる。ちょっとこう何か資料を僕も調べましたら有名な方がいっぱいいらっしゃいますね、卒業生。
そうです ね、 皆様本当に。
一番、あの、と思ったのは、木田太郎さんこちらなんですね。
そうなんです。
ご存知なかったでしょ。
あ、本当ですか。すごく嬉しいです。
それから、あの、隅純一さん、
ね、
アナウンサーやって
ました。アナウンサーの。あ、そうなんですね。
乾さんっていうアナウンサーもいたんですけど、この方も漢楽屋ということを聞きましたね。それからなんかアナウンサーの方が割り方多いな、加藤靖子さんもそうです。
あ、そうなんですね。
なんかあの関西学院に出られた方アナウンサーの方が多いんかなというふうに思ったり。そう、我々西宮の市民としたら、まあ、あの西宮芸術文化が盛んなんですけど、その一つのこう、あの盛り立て役といいますか、あの吉原声優の 吉原次郎さん、社長さん。
はい、そうです、ね。
この方、管楽やと聞きました。
はい、作品も、学院内にありまして、
はい。
はい、管楽の会館の方にも、一点、はい、展示というか、
そうです。
はい、かけております。
吉原次郎って言ったら、西宮の美術を語るときに、欠かせない人なんで、
そうですね、
あの人、管楽やったら、さすがやな、という、な気がしたりしました。
はい。
それから、面白い人では、桂米團治さん。
ああ、そう
なんですね。第5代目ですけど。
はい。
うん、の話し家さんもいてんねやな。
本当に嬉しい限りです。
それから、東京都知事の小池さんも、管楽やと聞いたんです。あ、ほんまですね。
ああ、そうなんです。そうなんです。
ね、僕、東京の人かと思ってましたけど。はい西宮にいたはったんやなっていう。
はい、出身だというふうに伺ってます。
もうこうやってこう、なんか、管楽の参考資料なんか見てると、そういう、我が校の卒業生にはこんな人がいてます。もう、ページにしたら何十ページにもわたって、有名な人の名前が出てくるんですね。本当にびっくりしましたけど、ああ、さすがと思って見ていたんです。まあ、それだけ西宮で勉強した人がたくさんいてくださる。そして世界に羽ばたいている方がたくさんいてくださるという。とても西宮市民としても誇りに思いますし、嬉しいことなんです。まあ、これからどんな活動が続いていくんでしょうね、この、博物館としては。
はい。まずご案内したいのが、今開催している展示についてご案内させていただければなと思います。はいはい、今ですね、1月17日から4月の26日まで、
はいはい、
学院の歴史を紹介する大学昇格を目指して、新天地上ヶ原へという、展示を行っております。これはですね、関西学院の歴史において、大変重要な大学昇格とキャンパス移転にまつわるエピソードをご紹介しています。で、学生たちがですね、大学昇格を求めた様子がわかる当時の資料だったりとか、あと上ヶ原の土地を購入する際に小林一三とか交わした書類ですとか、
はいはい、
あと当時の教員がこう思いを綴った日記などをご覧いただけます。たくさんの人の思いがこう、こもってこう関西学院が大学になったんだなということが感じていただけるような展示に、はい、なっていると思います。
ひょっとしたら倉田さん、そういうのを拝見したら、
はい、
管楽と西宮の因縁みたいななんで西宮に来たんやろっていうようなことまでわかるかもしれませんね。
はい、そうですね。
まあ、今日お教えいただいたのはその辺が一番主な関心でして、西宮に、ね、管楽が来たのはなんでやろうということを、はい、思っていて、黒津さんにそのことを聞かないか、まあお話の中でありましたので、だいぶ分かりましたけど、これから展示の方も見せていただいて、なお詳しく知ることができるやないかな。まあ普段はこんなお話はあんまりされないやないかなと思いますが、まあ番組で出ていただいて、関西学院と西宮との関係について、学園の倉津さん詳しくお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。